ご理解第59節。なろうたことを忘れて戻しても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したといえば、それで師匠も喜ぶ。おかげを落としては神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば神も喜び、金光大臣も喜び、氏子も喜びじゃ。神様のおかげで今日の私があると悟った時から、本当の信心ができるのに、反対にかえって後ろ足で砂をかけていくような人もある。神様のおかげで今日の私があると悟った時と師匠は教えてくださいますが、その神様のおかげで今日の私があるというその意味合いというのでしょうか。内容が大切だと思いますね。どういう意味合いで今日の私があると認識しているというのでしょうか。考えているのか。今日の私があるというそこにはまたいろいろな意味合いがあると思うのですね。その今日の私がある。例えば経済的なもので言えば、今日こうして結構気だらけな生活をさせていただけている。お金に不自由もなく生活をさせていただけている。そういう意味での今日の私があるということもあるでしょう。いわば経済的に、まあ世間でいう成功したというのでしょうかね。そういう意味での今日の私がある。あるいは地位や名誉ということもありましょうし、会社で言えばそのいい役職についている、そのいい役職の今日についているのは神様のおかげだと、まあ今日こういう成功を収めているのは、今日こうやって結構気だらけな生活を送らせていただいているのは神様のおかげだと、まあ大体はそういう神様のおかげで今日の私があるというのは大体そんなものではないでしょうかね。いわゆる私どもにとって都合のいいことになってきた、あるいは繁盛してきたといったようなことだと思いますね。しかしそればかりではないと思うのですね。例えばそれこそ今日の私がある、今大変な難儀の中におらせていただいている、それもやはり今日の私ですけれども、その難儀の中にあって神様のおかげで今日の私があるとお礼が言えれるだろうか。今あるのが神様のおかげだと、それが今結構気だらけな生活をさせていただいているという状況にあっての神様のおかげでならばお礼が言えれるのでしょうけれども、今大変難儀な中にある、にっちもさっちもいかない、そういう難儀な中にあって神様のおかげで今日の私があると、まあ不平不足を言うことはあるのかもしれませんけれども、そういう難儀の真っ只中にあって 神さんの間のおかげで今日の私がある、とお礼が言えられるかどうか。もしお礼が言えれるとすれば、素晴らしいことですね。今日はその難儀な中にあっても、神様のおかげで今日の私があるとお礼が言えれるような信心。その時に初めて、師匠からなろうたことを忘れずに、またそこに師匠のおかげでとお礼が言えれるのではないでしょうかね。ためにはということになりますね。師匠が一切親愛と教えてくださいます。なるほど、その一切が親愛。おかげでこういう成功を収めた。あれもおかげであった。これもおかげであった。おかげで今日の私の成功がある。となれば、なるほど親愛だったと言いますけれども、思えたりもいたしますけれども、例えば今難儀の真っただ中にある。困った困ったといったようなその難儀の真っただ中にあって、一切親愛だったと言えるかどうかが問題だと思いますね。もしそういう難儀な中にあっても、今日のあるのは神様のおかげだ。一切が親愛だ。と言えれるためには、どうあったらそれが言えれるのか。ということになりますね。それはやはり、師匠が目指されたところと目指すところを同じにしないと、それはなかなか言えないと思いますね。師匠が目指されたところ、例えば師匠が富士山へ登ろうとしておられるとしましょうか。富士山へ登ろうとしている。それに対して、バスが、そうですね、静岡行きのバスが来た。それは、ああ、これはおかげだ、と思えますね。ところが、私どもが阿蘇山へ登ろうとしている。そして、静岡行きのバスが来た。これはとてもおかげとは思えませんね。あら、行き先が違う。あ、このバスはダメだと。別のバスに乗ろう。ということになるのではないでしょうかね。ですから、目指すところが師匠と同じところを目指して、そこに進んでいなければ、一切が親愛とも言えない。神様のおかげで今日の私があるとも言えない。師匠が目指されたところを同じく私どもが目指して初めて、一切が親愛ということも言えられるようになるということではないでしょうかね。私どもがただ結構気だらけな生活を送るとか、いわゆる世間で言われる成功者と言われるものを目指すとか、お金持ちになるとか、地位を得たいとか、名声を得たいとか、そういうことを目指していたのでは、そこに目指しを置いていたのでは、いつまでたっても一切親愛とか、神様のおかげで今日の私があるとは言えれるようにはならないと思いますね。師匠が目指されたところと同じところを目指すから初めて一切が親愛と言えられるようになる、思えられるようになる。あれもおかげ、これもおかげ、神様のおかげで今日の私があるとも思え 出れず、いただけ出れずようにもなる。師匠と同じところを目指さなければ、そこはあまり意味がないということになりますね。それこそ、では師匠は何を目指されたのか。師匠が目指されたというか、神様が目指させなさった。それは師匠は天の心であり、地の心であり、日月の心だとおっしゃっておられますね。天地日月の心に目指しを置いたときに初めて、一切が親愛。このことのおかげで、あのことのおかげで、天の心を、地の心を、日月の心を目指すことができる。稽古をさせていただくことができる。と言えれるようになるのではないでしょうかね。目指すところが違っていたら、師匠が教えてくださることも無意味とも思えられるようになるということですね。イノシシを取りに行くから、同じくイノシシを取りに行くから、師匠の教えが同じように役に立つのだと。もしこれが魚釣りに行く人には、イノシシ取りに行く人の教えは、まあ共通点もありましょうけれども、あまり役には立たないかもしれませんね。山に狩りに行く人、海に魚釣りに行く人、その人その人に応じて、やはり道が違う、教えは違うのだと思います。ですから、師匠が求められたところを私どもも求めていく。その人にとって初めて師匠の御教えが役に立つ。一切が親愛とも思える、言えられるようになる。師匠と同じところを目指しての信心をさせていただかねば、まあある意味一切が無駄になるのかもしれませんね。心せねばならないところだと思いますね。どうでも師匠と同じところを目指しての信心をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。